マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会、今回は傍聴席へようこそ。このテーマで皆様に横手市議会の情報をお届けしていきます。横手市議会では会期中誰でも傍聴することができます。これまでも様々な団体の皆さんが市議会の傍聴に来ています。今回は3月5日に傍聴に訪れた雄物川の農業の担い手グループひまわり塾の皆さんに密着取材しました。傍聴席へようこそ。コメンテーターは横手市議会広報委員会高橋和樹議員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、高橋議員、
はい、
これまでですね、
はい、
横手市議会ではどんな方々がこの横手市議会の傍聴に視察や見学に訪れているんでしょうか。
はい、はい、まず第一に行政や議会そのものに興味がある方が多数だと思いますが、
うん、
その興味という中には自分の思いに関連した内容であるとか、
うん、
また自分たちの支持している議員の方が登壇するときに応援団として来られる団体の方々、うん、あとは学校の授業の一環として生徒の皆さんが傍聴しに来られているようですね、
うん、この前もこの傍聴席へようこそ、はい、横手市立金沢小学校の皆さんが訪れてくれました。
はい、
このように、小学校学生さんの傍聴見学やそして横手市議会に興味のある方がたくさんいらっしゃっているということです。
はい、そうですね、
はい、市民の皆さんがこのように傍聴に訪れること、高橋議員はどのようにお考えですか。
はい、現在はネット中継もありますし、
うん、
このように FM 放送もあり、数年前と比べますと、議員の方々はさらに緊張感のある議会になっていると思いますが、
うん、
はっきりもしまして議場の自席から後ろを振り向いて今日は何人いらっしゃってるのかなと確認する場合がよくあります。
うん、
その時傍聴の方々が多数いらっしゃると私自身元気になりますし、やる気も出てきます。
あ、緊張するんじゃなくて、はい、元気とやる気が出るんですね。
はい、
す、
ただこれ私だけかもしれませんが。
あ、なるほど。
はい、
でもやっぱり、まあ、FM 放送とそしてインターネットのライブ放送で議会の内容を発信してますが、
はい、
やっぱり自分の目で耳で市議会のことを聞く、そして感じるといったら、はい、この傍聴が一番ですよね。
そうですね、
うん、はい、それでは早速3月5日に傍聴に訪れた、
はい、
雄物川の農業の担い手グループひまわり塾の皆さんの密着取材、ぜひ高橋コメンテーターとこの、
はい、頑張りました、
このひまわり塾の皆さんの傍聴の感想を聞いてみましょう。
はい、
はい、どうぞ。今日傍聴にいらっしゃった雄物川町のひまわり塾の皆さんにお話を聞きたいと思います。代表の木村由美子さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はメンバーさん何人でいらっしゃいましたか。
今日はまず4人で来ましたけれども、会員はまだいます。私たち農家のお母さん方の勉強会の会なんです。でも農業だけにとどまらず、いろんな分野のことを知りたくて見たくて県内あちこち回っています。毎年私たち今の時期に議会の方は傍聴しに来てます。やっぱり自分たちの生活に一番身近な議会ですので、それがどういうふうに話し合われているのか自分たちの耳で確かめたくて来てます。
はい、それではメンバーの方にもね、いろいろお話をお聞きしていきたいと思います。まずは傍聴の他にどのような手段で市議会の情報を得ていますか。
まずは広報、議会だより紙面で、まあ、見ますけど、やっぱりこう自分の目で見て、で自分たち の, 地区の選出の議員はどのようにして 活動しているのかというのも、やっぱり自分の目で見て、そして耳で聞いて、まあ、百聞は一見にしかず、うん、それが一番だと思います。はい
はい、やはりほとんど広報ですね。
うん、
地元っていうか周辺に議員がちょっといなくて、 私の旧部落で、うんうん、市の議員がいなくて直接話を聞くっていうことがなかなかできないんですよ、うん、それでまずこういうところに来ていろんな議員の話を聞くっていうこともまず農業経営の中にも大切なことがいろいろ尽きるのでそういう意味で、まあ、来ています。
はい、今日はですね選挙で選ばれた市民の代表市議会議員の皆さんが市に対してさまざまな質問をしていましたね。気になった項目はありましたか？
雪に対する、うん、まあ、市長さんおっしゃられていたそのやっぱり若いとい う若いな、お話が若いなというのを感じました。若いなというのは年が 若いので年齢が若いので若い方の意見だな、意見というか答弁だなと思いまして、なんかこう新鮮味も感じましたし、今回来たのはその市長さん変わられたという意味もありまして、どういう答弁するのかなという興味もあったということもありましたけれども、まあ、この毎年雪に悩まされている私たちが議員さんたちは雪をどのようにしてこう克服していくのかというそういう意見もあったので、とてもまあ参考になったし興味ありましたし関心、うん、いいこうなんか自分にもうなずけるような意見でした。
質問している議員の皆さん、今後期待することなどはありますか？
やっぱり私たちの生活に最も近くに私たちの目線で物申すようにしていただければ私たちも選んだ甲斐があるんじゃないかなと思います。これからやっぱり若い人たち少子化だなんだって言われてますので、若い人たちが暮らしやすいように横手市がなっていただければなと思います。
議員の皆さんの、まあ、例えば話の内容とかで気がついただとかそういうのはありましたか？
気がついたというか、とにかく横文字が多いから若い方の質問だなと思ったし、うん、ちょっと自分であれこれってどういう意味かしら、私もほら勉強不足だから大抵分かったけど、うん、なんていうの、中身がやっぱり今風でね、うんうんうん、これもまた新しい風をが入ってるなという議会の中に、そういう意味でこう、うん、新鮮だなって思いました。
今日はスポーツの話題、スポーツ立志横手の話も出てきました。こちらについての感想はありましたか？
スポーツ立志っていう言葉は前々から見聞きしてますのでだいたい把握してましたけれども、それを具体化して今マラソンやろうとか雪合戦やろうとかっていろいろ出てましたけれども、ああそれも一つのスポーツなんだなと思った節もありましたし、ああこれも私たちが気軽に参加できるような本当にスポーツ立志にしていきたい横手だと思いました。
農業に重く置いてもらうためにやっぱりそういう一つの部署をちゃんとした部署があるとまたそれなりのいろいろな発展があるかなと思います。やっぱり国との関係ながらな人員だけでちょっとという感じもしますけど、一応国の施策にも従いながらまず横手市の基幹産業である農業の活性化に向けて議員たちにも頑張ってもらいたいと思います。
さて皆さんと一緒に3月5日に傍聴に訪れた小物川農業の担い手グループひまわり塾の皆さんの密着取材ということで傍聴の感想を聞いていただきましたよ、はい、高橋コメンテーター、
はいはい、
こんな経緯があって皆さん傍聴に来たんですね、はい、どうでした？
はい、ひまわり塾の皆さんは、農業仲間のお母さんたちや女性の方々の勉強グループと行っております、
うんうんうん、
さらには傍聴には何回も来ていただいているとのことでしたので、うん、大変ありがたいと思いますし、
うん、
専門分野以外のことに興味を持っていただいているということが大変素晴らしいことだと思います。
そうですよね、はい、毎年いらっしゃってるっていう話でしたよ ね、 ね、はい、高橋議員、
はい、
ひまわり塾の皆さんは当日なんですけども、はい、どんな場面を傍聴されたんですか？
はい、当日は3月5日の一般質問で遠藤忠宏議員と高橋誠吾議員2名が登壇された時ですね、
うん、
その時遠藤議員からは、新横手市総合計画基本計画について、市長の市政運営について、そ そしてスポーツ立身横手についての3点、うん、それから高橋戦後議員からは市の総合計画について、観光振興について、雪対策について、そして公共資産についての4点の質問が行われておりましたね。
お話を聞いていきましたら、はい、ひまわり塾の皆さん、自分たちの関する自分たちに関する農業の他にも、はいはい、あと雪対策だとか、
そうでしたね、
あとスポーツ立志横手も知ってましたよね、はいはい、高橋議員、はい、ひまわり塾の皆さんの意見を受け止めて、はい、ぜひこの感想をお願いしたいと思います、
は
い、
実はここに資料があるんですが、
はい、
昨年度の、横手市議会の傍聴に来られた方の人数を集計したものなんですね。それを見ますと、昨年の3月が63名、うん、6月が27名、うん、9月議会が29名とあり、選挙が行われた改選後の去年の12月議会ではなんと119名、そして今回の3月議会は114名とだんだん増えてきているんですね。これは改選によって市長が変わったことと、うん、私を含めた新人議員が5名増えたということが関係しているのだと思いますし、まさにひまわり塾さんの皆さんのコメントにありました、新しい風が吹いているのを感じたということなんだと思います、うん、
なるほど、
はい、この3桁の数字を落とさないためにも、ネット中継や FM 中継、議会広報の紙面作り以外にもさらに工夫して情報を発信して義務が我々議員にはあるんだと思います、
うん、そうでしたよね。ひまわり塾の皆さん、傍聴の経緯で、はい、議会だよりも見てくれているという話でしたよね。
そうですね、はい、
やはりこうやって傍聴されると議員の皆さんもうね、力が入ってきますよね。
はい、もちろん私も力も入りますし緊張もします、うん、実はあの私も議員になる前に仕事の合間にちょくちょく傍聴に来てたんですね。
お、そうだったんですか、
はい、その時は事前に内容を確認したりしないで、時間があったので思いついたらという感じで、知っている議員の方や職員の方々に緊張感を持たせるために、そして自分に対しても緊張感を持たせるために、あの議場に行っておりました。
お、
はい、でその内容を友達や知人に話すんですね、
うんうんうんう
ん、こんな内容で誰々が話していたとか、
うん、
それがまた広まっていく、わけなんですね、
うんうんうんうん、
こんな形でのアナウンス効果がもっとあれば市民に対して議会ももっと開かれると思うのですが、いかがでしょうか、うん、
そうですよね、まあ、この横手鎌倉 FM で放送中のマツコのもっと教えて横手市議会でも、市民の皆さんに分かりやすく、はい、そして興味深く市議会の情報を聞いてもらうために頑張っていきたいと思うので、はいはい、
そうですね。松川さん、ヘイという言葉の意味分かりますか？
ヘイ、ヘイ、音だけだとちょっと分かんないですね。
ヘイ、平らに優しいという言葉を書きます。辞書で調べますと、優しいこと、それからたやすく理解できること、いわゆる分かりやすくという意味なんですが、
うん、
実は今日の放送の打ち合わせのメールに議会事務局の職員の方からできるだけ平易にお願いしますとあったんですね、
うん、
でも実はその時点から平易ではないんですね。
あ、なるほど、は
い、リスナーの方に分かりやすく優しくお願いしますねと言われれば私たちも分かりやすいのですが、
うん、
普段からそういう難しくて馴染まない単語が飛び交っているところですので、
うん、
質問する議員もそれと受けて答える市の職員の方も実は同じなんです、
う
ん、
なるほど、
はい、結局傍聴する皆さんには難しくなってしまうんだと思いますね。
じゃあそれを分かりやすくですね、
はい、はい、国会中継を見ても同じですが、かといって分かりやすく話したつもりでも今度は反対に手抜きをしているんではないですかと言われてしまいますよね。平易にということは大げさに言うと、話すこと、聞くことの他に伝わるという一番大切なことであり、これは議会の永遠の課題なのかもしれません。
はい、今日は本当に勉強になりました。横手市議会では会期中誰も傍聴することができます。傍聴に関しましては横手市議会事務局までどうぞお問い合わせください。今回は傍聴席へようこそというテーマでお届けしました。コメンテーターは広報委員会高橋和樹議員でした。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。